あなたの生きるのチアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの子どもブランディングラボ、加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っています。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターという3つの資格を生かし、児童心理、発達心理、犯罪心理を研究、ハラスメント専門心理士として家庭丸ごとメンタルサポートを行っています。この番組での基本的な内容は、日本の社会問題を心理から読み解き、暴力の定義を用い、暴力そのものを追求しきるところから、暴力と愛情の境界線を引くことのできる人材育成に努め、社会問題の予防と解決を図る私の研究発表と、暴力と愛情の境界線にまつわるお話をいただける方をゲスト様にお呼びしています。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんは、エステサロン女性経営者、セラピストのための自己形成、心の悩みを根本から解決専門、母美容経営者のための親子関係改善、心のコーチング、あらゆることに振り回されない心づくり、夢の種岡山スタジオパーソナリティ、ミルメルシー代表、久保ひとみさんです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ありがとうございます。4月後半となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。一般社団法人子どもブランディングラボでは、今月末で創立1周年を迎えます。5月5日は今年で24年ほど会えていない我が娘の誕生日。毎年そこに焦点を当て、娘への思いを馳せながら、私もこれまでの人生を振り返り、一歩ずつの成長と、我が子だけではない日本中の子どもたちが一人残らず安心安全の中で、孤立や生きづらさを感じることなく、心理的に健やかに育つ環境づくりもまた一つの目標として活動しております。さて、久保ひとみさん、4回目のご登場です。ひとみさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、こんにちは。皆さん、4回目の登場にはなりますが、改めまして、ですね、ファーストステップをご覧の皆様、私は久保ひとみと申します。現在ですね、香川県高松市八島というところでですね、美容経営者様とか、あとセラピスト様に向けて、自分軸を作るためのコーチングセッションをしております。結構コーチングと言われるとね、あまりこう馴染みがないとは思うんですけども、コーチングっていうのはですね、こう馬車っていう意味はあるんですけども、 その人の目標達成をそれに向けて支援するっていうことをやっております。結構ね、今回聞いてくださってる久美子さんとかはね、心のことをされているので、まあ私もそういう心のこと全般っていうことで、重なる部分はあるのかなと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
今の、どんなご活動をされていますか、具体的には。
あ、はい、ありがとうございます。ですね、私もともとエステサロンを12年経営していたのですが、まあ、エステサロンでね、技術の方をするに至って、まあ、最終的に、両立してね、心のことも、心理の勉強ですね、心理の方もやってたんですが、その、最終的にエステサロンのオーナーさんとかね、セラピストさんっていう風な形で、まあ、心をね、悩みを持つ方が多いので、その方向けに最初はセッションしてたんですけども、今はですね、昨年ですかね、ちょうど1年にはなるんですけども、昨年からコーチングという方向に事業展開を変えてですね、エステサロンのオーナーさんとかセラピストさん向けにコーチングをさせていただいてるんですが、やはりコーチングセッションをしてるとですね、人間関係の悩みとか親子関係とか、あと、まあ、トラブルっていう悩みを非常に多く抱えてるんですね。
ですね。
で、まあ、人間関係のこう悩みっていうのは、まあ、スタッフさんとの、ね、悩みだったり、あとはオーナーさん自身の親子の問題であったり、結局はその心の、ね、心身の負担の大きな悩み、技術そのものではなくって、根本的にこう土台である育てている子どもさんとの関係の悩みだったりっていうに行き着いたりするんですね。
はい、
まあ、その悩みに行き着くと、こうセッションしてると、まあ、幼少期からのね、結構育った環境とか思考とかね、考え方にね、はい、の癖とかですかね、こう目に見えない部分にも触れるようになるので、そのあたりを、まあ、思考癖とかですかね、そういう方向もセッションに取り入れて改善方向に持っていくっていうような、ちょっとセッションの形っていうね、事業として行っていますね。
はい、ありがとうございます。はい、そうですよね、はい、心とか自分の人生ってやっぱり全部つながっていて、突然起きるものってないんですよね。
ないですね。
う
ん、やっぱ根本的に土台としてね、育ってきていく過程でやっぱ作られる心っていうのはね、やはりこう癖を持ってたり、
はい、
ありますからね。
そうですよね。はい、はい、で、昨年ね、これまでの3回ご登場いただきましたけれども、昨年4月、7月、8月、お越しいただいて、
はい、
今回の収録、今日は3月23日土曜日じゃないですか。
はい、
初回の昨年、4月は、はい、ちょうど1年前、3月23
日。はい、
なんですよね。その時には、ゴンザさんと一緒に中野にある、この東京スタジオにお越しいただいたわけなんですが、もう夢種キャンディーズ発足記念みたいな
感じで、
すごく楽しかったなって
こと覚えてます
ね。本当にね。で、7月は自己形成トレーナーとしてサロン経営のための自己形成サポート、自己確立セミナー
について、はい、
そしてこれまでの、経緯、事業に対する思いなどをね、熱く語っていただいたなっていうこと、
思い出します。
そして8月は、その前月7月に、沖縄で夢の種8周年記念式で、行われた際に沖縄スタジオで特別収録をしたんですよね。はい、その時にひとみさんとゴンザさんと、そしてうちの息子のゆうきと ね、はい、私の4人でね、笑いあり涙ありの、
そうですね、
ね、沖縄心の旅のお話をね、それぞれいただきました。本当にありがとうございました。はい、
こちらこそ。
ね、まあそんな感じで、まあ、私は3ヶ月に一度子どもサポーター、資格認証講座を開催しているんですが、実は前回2月開催の講座に、ひとみさんがご参加くださったんですよね。
そうなんです、はい、
ね、
ありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそです。こちらの方がっていう感じですが、はい、またね、開催予定なんですが、後半では、はい、受講後のご感想などをメインに少しずつずらしながらひとみさんの魅力に迫っていきたいと思います。それではジングルお願いします。
ご縁応援貢献夢のため、夢のため、夢のため、夢のため。
ありがとうございます。後半じっくりとお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私ね、ひとみさんから受講したいと申し出があった時に、
はい、
実はとてもびっくりして。
あ、そうなんですか。
はい、どんなきっかけがありましたか。
あ、そうなんですね。びっくりされた感じなんですね
はい、
そうなんです。私もですね、先ほど事業展開でね、お話ししたんですが、自分の心のね、形成していくっていうことで、結構心理のこと、心理学だったりコーチング、ほぼコーチングなんですけど、を6年間習って、自分自身も体感としてですね、こういろんな心理に向き合ってきたんですが、はい、やはりなんていうのかな、心理のことってものすごく複雑だったり
し
ませんか。
本当ですね。
はい。それでですね、ものすごくこう親子関係の話とかですね、私自身親子関係を克服してきたものではあるんですけど、結構悩みが親子関係が多いので、最終的にそのトラブルの解決だったり、それを目的にはしてないんですよね。その一緒に心の、自立というか、心の軸を作っている、いくっていうことのサポートをしているので、
はい、
どうしてもそのなんていうのかな、コーチングスキルの部分で言語化することができないことっていうのが結構多く出てきたりしたんですね。こうやっぱ言語化してあげると相手が分かりやすかったり、
そうですね、
しますよね。その時にやっぱり自分自身がこう、言葉かけできる時にそのキャパを広げようと、
はい、
言語化のキャパを広げるっていう感じですね。こういう心理の時はこうだよっていう、基本が分かってると、
はい、
相手に対してはどういうふうに伝えてあげたらいいのかなっていう幅が広がるので、そのためにその心理の仕組みをこう知りたかった、そう部分がね、
はい、
ですよ。
そうなんですね。ありがとうございます、いや本当にご自身でも体験したしてきたところに加えて学びもされているひとみさんなので、なのでびっくりしたんですけど、
ああそうなんですね、
どうして私にみたいなのすごい恐縮してしまって。
ああそうなんですか。
そうなんです。
全然皆さんそんなことないです、ものすごくね、はい、私は分かりやすかったです。
あ、本当よかったです、
はい。
ね、1日目2日目とありましたね。10時から、16時までを連続で開催させていただいて、1日目はオリエンテーションから、私 日本の社会問題を扱っているので、そこから得られるものとか、暴力の考え方が生まれた場所、家庭支援の捉え方、人の加害性被害性とそこからの回復、それからこれまでの家族間、子育て間、子ども間であるとか、あとは一番最後に1日目は子育てバイアスについて特別講師である、トゥエルウェブ代表の久保田さんから、ね、はい、お話しいただいたっていうことがありましたけれど、はい、1日目のなんかこう印象的なことやご感想などありましたか？
そうですね、ものすごくバリエーションもいろんな角度からお話、まあ、背景に始まってね、はい、いろんなことをお伝えしてくださったんですけど、過去私もね、生きづらさを抱えていた人間なんですが、うん、結果ね、私の体験からもその自分の中にある心の仕組みに気づいた時に、その状況がね一変していたっていう経験を私してたんですね、
はい、
で、まあ、その根本のね問題が、その今の日本のこう社会問題全てをね引き起こしていることにつながるとは、そのね学びを伝えてくださったこと、この講座に全て含まれてたんですね、
はい、
なのでものすごく大切なことにね気づかされていただきました。本当によ
かったです、ね、2日目は私が提唱しているパパママの大事な10個の解説とか、
はい、
った認識を持ちやすい病気や障害、依存症などの、ね、正しい知識であるとか、
はい、
まあ、特に面前 DV による子どもへの甚大な心理的影響とか、うん、あとは暴力の定義についてとか、子育ての基本は日本、はい、人間関係の基本であることとか、あとは子育て家庭 のサポート事例集などもね、
うん、はいはい、
お話しいただきました。で、本当にこの辺もさまざまな角度からっていうところもありますけれども、
うん、
2日目はいかがでしたか？
そうですね、2日目はですね、この講座に出る前からも私すごく感じてたんですけど、
はい、
まあ、講座を含めてこのパパママ大事な10個っていうものを解説いただいたんですけど、
はい、
この10個なんですけど、ね、本当にね素晴らしく言語化されていらっしゃるなと思ったんですね。
ありがとうございます。
はい、もう私が、まあ、親子関係で実践してきたものも言語化されて全てそこに入ってましたし、そうそう、こういうことだったんだよねっていう、この視点だったんだよねっていう親子の関係性もこの10個に含まれてましたし、現実的にこの、ね、忙しい日常の中でみんながねこう実践的にこう扱えるようになれば、そんな未来をねこの10個読みながらニヤニヤ考えてしまいました。
ありがとうございます、
はい、まあ ね、それが叶ったらね、もう心が疲れるっていうことなんてね本当になくなってしまってね、
うんうん、
この日本の未来とかね素晴らしくこう笑顔とか明るい元気、はい、もうただただ明るい社会でしかないですよね。
そうですよね。
だってこう自分を生きてる実感で満たされてるから、
うんうんうん
う
ん、
もう何をしてもこうみんなが良い方向にしか行かないですし、
はい、
結局はその無理して何かをするのが結構ね苦痛だったり、知らないとこでこう苦しめられてたり、自分ができることで無理をせずに助け合うっていう感覚がね、
は
い、もう日常になるんじゃないかなと。
いや本当に、
うん、もうなんかね幸せな循環でしかない、
う
ん、
そうですね。私にとってはやっぱりパパママもこう楽ちんで子育てをしてもらいたいなってずっと思ってたんだけど、うん、本当あるじゃんって思って自分でもう暴力の考え方をもう追求してっ 行くと、やっぱりそれってあの選択しなくてもいい世界だったりするので、うん、あとはその代わりとなるこう愛情の表現をね選択するようにすれば、本当そういうことって起きるなって思います。はい、あとあの病気とか障害などのこう正しい知識についてどうでしたか？
そうですね、病気障害っていうと、私子育ての中でね、あの自分自身の子育ての中で体感っていう感覚では、うん、実際的に、自らちょっと探求するっていうことはできてなかったりしたんですけども、うん、現在なんですけど、その、知的障害だったり障害を持つ子どもさんの指導をしてるっていう仕事も、うん、やってることもあって、
はい、
そこに携わった時にものすごくこの、ね、講座で出てたそのまあ病気による障害によるっていうことはこういうことだよっていうことも、まあ、丁寧に、ね、説明されてくださってて、私も指導する側でものすごく非常に大事なことを書いてくださってるのでね、こう、ね、分けて考えるというよりも本当に分けて考えなくてもよくって、
うん、
子供と接する時には本当にこう全てが同じ視点から見るっていうことってものすごく大切だなと。
そうですよね、うん、本当なんかこう、はい、日本人特性なのかわからないけれども、どうしてもやっぱり障害とか病気とか、うん、持ってたらその成長しないものみたいな意味ね、うん、あったりしますけど、でもやっぱり、うん、引っかかってる部分がを取り除いてあげれば、大体はそのヒューマンエラーであることはないので、うん、心配な部分を取り除いてあげることで本当に成長ができていく。本来 の, その障害であれば治るものではないですからね、それはこう、まあ、ずっとあり続けるんだけれども、
はい、
それさえもやっぱりこうカバーできるぐらいのこう、うん、能力を高めていくことができるのでね、面白いですよね。面白いですよね。
私本当にね、成長を私にもね感じさせてもらってます。やはりこれを勉強した後でも使わせていただいて、子どもの成長を感じるっていうのは本当に障害を持ってる持ってないに関わらず、ものすごい昨日よりも今日って本当一日でものすごい成長っていうのをね感じるんですよ。
そうですよね、
うん
うん、そっか。全体講座の全体の目的はね、うん、私としてはざっくり言えば人の命をすぐにでも守れる人の育成なんですよね。で、まあ、実は3段階の講座を用意していて、子どもサポーター、はい、子どもブランディングファシリテーター、この子どもブランディングスペシャリストなんですが、スペシャリストでは私と同じ心理教育と個人課題の解決のセッションを行える、ハラスメント専門心理師としての、講座も受講していただいて、その資格認証も考えています。今のところまだ稼働はしてないんですけれども、
はい、
3段階とも同様で、心理から社会問題の、予防と解決を考えた時の児童心理、発達心理、犯罪心理をベースに子どもブランディングという子育てと人間関係構築をどう考えていくかを解説しています。で、子どもサポーターはその入門編なんですよね。今の日本にね、一番必要と考えるその暴力と愛情の境界線を、自らの力で引ける人材育成、がすごく大事だと思うんですけど、うん、はい、この辺そのひとみさん、そのこの講座の全体の印象、その辺の印象ってありましたか？
はい、そうですね、私自身が本当にこの今さっきおっしゃってたね、愛情と暴力の境界線、
はい、
愛情っていうのがね、分からなかったんですよ実は、うん、 そういうやっぱりこう育ち方をして、どこが愛情で何が優しさでっていうのが分からなかったので、真理を追求してきたっていう経緯もあるんですけど、結構こう周りを見てても多い気がするんですね。その悩みのセッションを受けてても、
うん
うん、ものすごく多いと感じるので、この講座ではすごくこうね、なんていうのかな、こういろんな広い範囲で取り扱っていただいてるんですけども、私が思ったのは子育ての基本、マズローの欲求5段階、愛着形成とかですね、はい、人の尊厳をこう獲得するベース作りっていう方法に本当に私はこの講座で腑に落ちたので、うん、実体験からね、はい、そこがね言語化に苦戦していたところなんで、
うんうんうん、
も
う
本当納得ばかりで、
はい、はい、ありがとうございます。
この教えを広げてほしいと願っております。
はい、はい、まあ、多分多くの方はその子育ての中でなんかこうむやみに抱っこしてはいけないとかね、うん、そんな前かしがいっぱいこれまでねあったので、もしかしたらそのやっぱりそのマズローの欲求5段階説みたいに満たされなかったりとか、信頼関係の結び方をこう教わってなかったりということが結構あるかなと思っているんですね、うん、まあ、私もそうだったっていうところでもあるんですけれども、
うん、
もうこれを軸にやらせていただいてますね。はい、ね、それではもうだいぶもうなんかね時間が経ってしまって、
ね、早いですね。
早すぎますよね、
はい、
このまあ、後半の最後にひとみさんの番組紹介をちょっとお願いできればと思います。
ありがとうございます。はい、私もですねラジオパーソナリティということで、岡山スタジオの所属でさせてもらっています。番組はですね、ありのままの私へ帰る道開きというブルーチャンネルで、毎週月曜日8時半、夜の8時半から始まりますので、どうぞぜひお聞きくだされば嬉しいです。
ありがとうございます。
はい。
本当まだいろいろとお聞きしたかったんですけど、こうだいぶ削除しながらこの辺で残念ながらエンディングにしたいと思います。はい、ではジングルお願いします。
夢の種放送局。
はい、ありがとうございます。本日はみるみるし代表久保ひとみさんから、子どもサポーター資格認証講座受講後のご感想などをお聞きしてきましたね。子どもサポーター資格認証講座ご関心を持って、くださっていた方おられたら、きっと参考になったのではと思っています。受講ご希望の方は告知の際の告知文の中にご紹介とお申し込みページの URL、 そして、QR コードなどもご用意しておりますので、実際には4月25日以降に募集開始となりますので、よろしくお願いします。お問い合わせはいつでも OK しています。最後にね、ご活動の告知や今日のご感想などちょろっとお願いできればと思います。
はい、ありがとうございます。いや、本当に短い時間と感じてしまいましたが、
そうですね。
はい、もうずっと喋っていたい感じですが、本当に楽しかったです。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もう今日もね、ひとみさん30分お付き合いくださいまして、ありがとうございました。ぜひまた来てくださいね。それでは、また来週。バイバーイ。